ヨハネによる福音書第14章の22節から24節。イスカリオテでない方のユダが、主よ、私たちにはご自分を表そうとなさるのに、世にはそうなさらないのはなぜでしょうかと言った。イエスはこう答えて言われた。私を愛する人は私の言葉を守る。私の父はその人を愛され、父と私とはその人のところに行き一緒に住む。私を愛さない者は私の言葉を守らない。あなた方が聞いている言葉は私のものではなく、私をお使わしになった父のものなのである。以上です。最近あるお母さんのですね、相談を受けまして、どんな相談だったかっていうと、自分の子供を虐待してしまうという、実は震災後ですね、この半年ぐらい、4ヶ月から6ヶ月になるとですね、非常に多くなるんですよね。暴力的になったりですねまた子供に対する DV っていうのがですね、増えてきますし、逆もそうなんですね。子供たちの親に対するですね、暴力というの、なぜかなというふうに思ってですね、考えてみますですね、やっぱり何かですね、暴力になっていくってことの背景があるわけでですね、それは自分のですね、自分の意見をですね通したいとかですね、自分の考えだけに固執しているとかですね、人の意見を聞かないとかですね、そういうこともあるだろうと思います。ところがですね、この問題は何かというと、そのお母さんの小さい時にあるんですよね。小さい時にどういうふうな育てられ方をしたかっていうのが、まず最初の原点です。叩かれながら育てられた子供はですね、自分の子も叩きながらしか育てられないというですね、これ何かわからないんですけど、自分が育てられたように自分の子供を育てていく。ですから今あることはですね、今始まったことではなくしてですね、もうすでにですね、昔からあることですね。そのことのですね、応答っていうんですかね、昔ですね受けたことをですね、今答えてるという、そのことがあるというふうにですね、臨床心理の先生たちがですね、よくおっしゃってるんですね。なので今困ってる出来事っていうのは今始まったわけじゃなくして、自分を深くですね見つめていくときに何かそこに原因があるし、でそれが自分でどうすることもできないものもありますし、また変えられることもある。ただ自分がですね、小さい時にですね、どういうふうな育てられ方をしたか、それを考えるだけでもですね、その DV っていうのに対するですね、考え方も違ってくる。そういうふうにですね、思って、そういうふうな相談の時にそういう話をしたんですね。で、今日はですね、ユダっていう名前が出てきますですね。あえてですね、イスカリオテでない方のユダがって書いてありますから、ユダっていうのは2人いたんでしょうね。で、有名なユダはですね、イスカリオテのユダで、これはイエス様を裏切った方のユダですね。そうじゃない方のユダがいてですね、本日のユダは別人の方です。このユダが質問しています。イエス様が弟子たちにはご自分は誰であるかを示されるのに、どうして周りの人々には示されないんですか？そういうふうな質問です。実はイエス様がですね、自分をどう表されているかという、そういうことのですね、問いかけだったのでしょう。これに対してイエス様はですね、自分を表すというのは一方的なものではなくして、人々をですね、選択して与えられる、答えられる人ですね、それに答えられる人にはですね、表すことができるけど、それに答えられない人にはいくらやってもですね、答えられないのだ、表さないのだというのです。ですから応答ということなのでしょう。そこで愛の問題をですね、語られるんです。愛された人を愛することができるということです。つまりですね、子育てもそうですですね、愛されて育った者は愛して子供を育てることができる。その反対がですね、起こっているのが DV っていうの問題かもしれないなと思います。そう思うと、イエス様が語られる愛っていうのはですね、実は往復切符みたいなもんです。一方的な愛なのはないのです。愛っていうのは応答しながら、答え合いながらですね、それがですね、ですね、深まっていって本当の愛ということへと成長していくのでしょう。人が神様を信じるという選択もですね、イエス様がですね、まず私たちを信じさせてくださってるから信じることができるという、そういう応答の中にあるのです。 まあ、いろいろなことをですね、考えてましてですね、まあ説教などを、作るときにですね、いつも考えてるってことは応答ってことですよね。問いと答えですね。大抵ですね、説教とかですね、講演とかですね、一方的なんですよね。かなり一方的にですね、自分がですね、言いたいことをですね、とにかくしゃべるですね。これすごい快感なんですよね。人から質問もされなければ、攻撃もされなければ、反対もされないっていうのはですね。でも本当はそれじゃダメなんですよね。ですね。講演でもですね、説教でもですね、問いがあって初めて答えがあるわけですから、聞いている人の中にですね、問いをこう持たせなきゃいけないんですよね。なんでイエス・キリストは十字架にかかったんだろうとか、なんでキリストはですね、こういう言い方をするんだろうかとか、その問いが生まれた時に初めて聖書の答えが答えとなるということなのでしょう。だとするとですね、今日も YMCA の講演に行ってきますが、一方的に教えるっていう立場はもうないんですよね。一緒にその時に考える、一緒に答えを出しましょうですね。教えるのではなくして伝えるってことがポイントなので、伝えるってことの中には応答はありますが、教えるってことの中にはですね、一方的で応答がないってことを注意しとかなきゃいけないなと思います。だとするとイエス・キリストが語られたものは教えではないんですよね。私たちはイエス・キリストの教えと考えていますが、そうではなくして御言葉を伝えられているという、それだけです。イエス・キリストは神様の御言葉を伝える、愛する行為の応答というのはイエス様の言葉をだから守ることなんだというのが今日の答えかもしれません。ですから応答が一番大切です。イエス様が愛されているから私たちもイエス様を愛する、またイエス様が私たちを愛してくださっているからイエス様ではなく多くの人々を愛していく、そのような応答ができたらいいなと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たちがイエス様の御言葉に応答しながら、答えていきながら今日の人生を歩むことができるようにしてください。今日防衛教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会に集う信者求道者、牧師の家族とともにいて守ってください。またハレルヤ書店を祝福し、そこに集う人々を霊においても健康においても支えてください。またそこに集う人々、本を求めに来る人たちの上に聖霊の豊かな祝福がありますように。今日も私たちが生きるために必要な糧を聖霊によって与えてください。病のどこにある人たち、悩みに直面している人たちにはイエス様が共に寄り添って御言葉によって強めてください。また被災地において苦労し希望を見なくして欠けている人には、あなたの御言葉によって希望を与えてください。この祈り、主イエスキリストを通して御前にお捧げいたします。アーメン。